長と語ろう。今日のお客様は東海道金谷宿大学の学長、森澤宗彦さんです。設立30周年を迎える東海道金谷宿大学は、学びの大切さや喜びなどを感じる場として現在多くの市民が通っています。そこで今回は学長の森澤さんと東海道金谷宿大学の学びについて語り合っていただきます。
森澤さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は金谷宿大学の学長さんとしてお越しいただきました。まず東海道金谷宿大学についてご存知ない方もいらっしゃるかもしれません、はい、ちょっとお話しいただけますか。
はい、わかりました。東海道金谷宿大学は障害学習の高まりの機運を受けながら、ちょうど30年前の平成5年6月から合併前の旧金谷町で、当時先進的な市民参加型の障害学習システムで有名で、今も盛んに活動されている旧清水市の清見潟大学をモデルに、学ぶ楽しみ、はい、教える喜びを目的に開設されました。茶業が盛んな町でしたので、お茶摘みの最盛期を外し、新学期は6月からスタートしました。今は学校と同じ4月始まりの翌年3月終了となっています。現在は島田市教育委員会社会教育課の所管で、語学教養学部、創作学部、音楽芸術学部、伝統芸能学部、健康生活学部、スポーツ学部といった6つの、学部で構成されています。はい、本年度は85講座で約1000人の受講生の皆さんが毎月1回あるいは2回と、金谷公民館のミンクル、夢作り会館、万象寺会館、初倉のクララなどで開催される講座に足を運んでおられます。
はい、私も旧清水市の清見潟大学にも、はい、どんなふうにやっておられるのか伺ったこともありますし、はい、また金谷宿大学の受講生として学んだこともあります。
そうでしたね。
本当にね、楽しく、そしてまた学ぶ喜びというのは生涯続くものでありますし、そこにこう教える喜びというのもですね、さらに、こう人生を豊かなものにしていくなということをつくづく感じます。
また
発表会をいつも見させていただいてますが、はい、素晴らしい作品ですね。
ありがとうございます。
あんな風にしてこう自分が勉強したことが形になって残っていくっていうのは、自分がどのぐらい上手になってきたかとか、いろんなことが分かるようになってきたかってことがこう客観的に目に見えて作品が残るって素晴らしいことだなと思います。
ありがとうございます。
もうその金谷宿大学も創立30周年をお迎えになったんですよね。30周年を迎えられていかがでしょうか。
3月の11日と12日の2日間ですね、はい、1年の締めくくりとして各学部の成果発表が夢作り会館で、はい、ステージ発表や各部屋での展示発表が行われました。最終日には、染谷市長さんもご臨席いただいて、
はい、伺いました。
30周年記念の式典が強行されました。はい、今は人生100年と言われる時代ですが、設立当時から教授を務められた方が3名も健在です。
お、素晴らしい、
ね。この方々はおよそ ご自分の人生の3分の1を金谷宿大学の講座のために献身的なご協力をいただいた方々です。素晴らしいですね。それに続いて、20年表彰を受けられた方も10名おられます。
ああ、すごいですね。
打足ですがね、残念ながら私は1年足らないで19年目の教授だったんですよ。
この次には必ず表彰されます。
そうですね、はい、ありがとうございます。はい、同時に30周年歩みをまとめた記念書を発行させていただきましたが、はい、表紙を飾ったのはおそらく受講生としては最年長の94歳になられる写真講座の生徒さんの作品だったんです。設立当時教授として活躍され、今は県外に移住された方からも表紙の写真にちなんで懐かしくお名前を拝見し嬉しく思いました。設立当時の苦労も今は楽しい思い出ですと激励のお手紙をいただいたんですよ。
今はねデジカメですから、はい、たくさん撮ることができますけど、はい、昔はフィルムでしたから、はい、一枚一枚を丁寧に撮らないと、すぐに枚数がなくなりましたよね、はい、あの頃私写真の講座の方に伺ったことがあるんですが、私たちはシャッター切って出来上がった写真で、うん、あ、これはいいとかこれはダメとかでも、そうですね、作品を作る方たちはシャッターを押すときにすでにもう出来上がりの構図が頭の中にあるって、
そうです、
すごいことだなと思ったんですね。
この表紙になった写真はですね、
はい、
石畳の、うん、雨の石畳の景色でね、94歳の方が、うん、はい、あの石畳滑るんですよね。
そうですね。
それをね登り切りましたよ、うん、大したもんだなと思いました。
そうですね、また写真はですね、撮りに行っても思うようなものが撮れないこともたくさん、はい、例えば富士山の写真を撮られる方大勢いらっしゃいますけど、はい、思うようなシャッターチャンスって何日も何日も待たないと来ないんですよね。
そうですね、
まあ、そういうご苦労を重ねて撮る一枚ですから価値があるなというふうに思います、
ね、ありがとうございます。
また先ほどもお話に出ましたけれども、はい、金谷宿大学の各講座のようにこう新しいことを知る、学ぶ、あるいは学びの大切さについてではですね、学長としてどのようにお考えでいらっしゃいますか。はい、
受講生の皆さんもですね、はい、長く一つの講座に通われておられる方も大勢いらっしゃるんですよね、はい、学ぶ楽しみを実感されていることは一番大切なことだと思います、はい、ただ私事ですがね、教授として大切にしていることは毎月の講座の中で一つのサプライズのある授業を目指しているんです、うんうん、たとえ半歩でも受講生の皆さんより前に出て教える喜びを覚えて、また受講生の皆さんにはさらなる高みを目指して楽しく学べる講座を繰り広げていきたいと思っております、
はい、私も金谷宿大学、はい、ずっと関わってきて思うことの一つにはですね、学ぶ楽しみ教える喜びですか、はい、まあ、いずれにしましてもこう学ぶというのはとても大事ですが、はい、同じ方が長く続けておられるということの中でね、まあ、卒業生でサークルを作ったり、はい、あるいは教える側に回っていただいたり、はい、してですね、新しい人が入ってくる循環を作るということも大事なことかなって思うんですよね、
一番大事なことだと思います。
なかなか若い方たちお忙しくて、
お時間が取れないとかね、はい、で私どもの講座はやはり昼間ですので、はい、夜の講座にしてくれないっていう方もね、うんうん、希望もあるもんですから、はい、その辺はまた今後考えていきたいと思っております。
そうですね、
はい、
いずれにしましても素晴らしい障害学習の場ですので、うん、はい、若い方々にも入ってきていただいて、
そうですね、
こう循環ができてくるといいなというふうに思います、はい、
わかりました
。はい、
しっかり心に留めて、はい、泳ぎたいと思いますね。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。また森沢学長さんは、まあ、先ほどお話も出てました、うん、写真を長く続けられておられて、はい、写真館の方に伺うと森沢さんの撮った写真がたくさん飾られています。素晴らしい写真ばかりですけれども、写真を長く続けられてきて、はい、何かこうエピソードといいますか、はい、思い出に残る出来事ってありますか。
そうですね、私はね写真家、ね、先輩たちも大事なんですが、一番私が感銘を受けている師匠としては日本画の大家東山絵画ですね、
はい、
この人が表した風景との対話という本があります、うん、でその本にも書かれておられましたし、生前テレビの対話番組でもおっしゃっていたんですが、風景と対峙した時あちらから語りかけてくれる瞬間がある、今が一番だよ、私はその瞬間をじっと待っているんだよ、うん、この言葉にねすごく私感銘を受けたんです、まだ私はね東山画伯のような境地には到達していませんが、ライフワークとして撮影している茶畑を訪れた時のことでした、うんうん、ちょうど茶畑の所有者である老人と出会うことができました。茶畑のもう見事ですが、脇にある柿の木の葉の緑も綺麗ですねって話しかけたんですよ、
はい、
そうするとね、柿の葉が大きくなりスズメが葉隠れするようになると一番茶の茶摘み時期になるのさって教えてくれたんです。自然の摂理と人間の営みとの関わり合いを教えてもらった、本当に貴重な時だったと思います、
なるほどね。そうやって昔の人たちは、はい、農耕の時期を知っていたんでしょうね。
そうですね、だからやはり自然に生かされてる私たちということをやっぱり心に留めておかないといけないんじゃないかと思いますね。
そうですね。またお写真を撮る方々の中にも、はい、風景を得意とする方、はい、あるいは人物とか、はい、まあ、いろんなジャンルがありますよね。これはどういうジャンルを撮る方が多いとか、うん、あるいはどんなふうにして皆さん決めておられるとか何かありますか？
それはね、それぞれやはりなんていうんですか、アマチュアの方では例えばモデルをお撮りになってその写真コンテストで上位を取ったりなんかすると、はい、あ、俺はやっぱりモデル撮影するのが好きなのかなとかね、で風景でやはりそういうコンテストで賞を取ると、はい、あ、私は風景派なのかなっていうふうなね感じで捉えてると思います。これから写真がどうなっていくかっていうと、デジタルの時代ですので、はい、どのような方向に行くのかっていうと、やっぱりビジュアルというか、うんうん、いろいろな加工も今いけないとは言われてますが、それがどうなっていくのか、アートの世界の中ではわからないと思います。だんだんこう垣根がなくなっていくんじゃないかと思いますね。
なるほどね。島田曲げ祭りなんかにも大勢のカメラマンが、はい、
そうですね、
島田大祭もそうですし、はい、この前起こり、そうです、茶祭りがそうです。茶祭りもね、たくさんのカメラマンの方たちが、まさに、いい写真を撮りたくて、はい、お見えになっておられましたね。はい、そういう写真っていうのは、はい、その人の人生の節目節目にも、あの時こうだった、ああだったと、はい、思い出される映像になりますよね。
ちょっとしたエピソードなんですが、はい、私ども写真屋をやっててね、赤いガーベラを抱えたお母さんが、はい、清掃して見えたんですよ。私スタジオで写真撮ってほしいって、
はい、
でよくよく聞いたら、今日はねお父さんの一周忌なので、なぜそうなさるんですかって言ったらね、私が長生きしておばあちゃん側で残るよりもお父さんと同じくらいの時の写真をね残しておきたいの。本当にこの時は感激しましたね。
そうですね、いいお話です。写す側もそうですけれども、はい、自分の写真を見てもですね、はい、その時々のその写真にまつわるいろんなエピソードが思い出されますよね。で、はい、で今の写真、まあ、今日は写真の話になってしまいましたけれども、デジカメで撮って、はい、あるいはスマホで撮るんですけどね、はい、スマホで撮った映像は、はい、というか写真は、はい、撮ることは撮るんですけど、はい、プリントアウトすることがほとんどなくてですね、昔のようにフィルムで撮ってた時は現像しますから、はいはい、アルバムに整理されてなかったとしても写真はたまったんですね。
そうです。
今は
スマホの中に、
しかもデータが消えたら全てが消えてしまう。これすごく大きな問題だなと思うんですけどね。
でも本当にね、小さい頃からその写真に親しんでるお母さんが、やはりその自分の子供にもしっかりアルバムで残してもらう、行きたいということでね。でね、どこ探しても今アルバム売ってないのねって言われて、あ、そうか、うちでもやはりしっかりね、アルバムに残すということをね、皆さんにやはりお伝えしていかなければいけないと思ってますね。
そうですね。今、アルバムというよりは、フォトブックっていうんですか。
そうですね。
例えば七五三なら七五三の時の写真を、きれいな一冊にまとめて、ありますよね。そうですね、お葬式などに伺ってもですね、はい、結婚式と同じように写真撮影を、はい、されていて、そのお葬式の時の一部始終を記録として写真に残されるという方も増えておられますね。また写真は昔は証拠写真なんて言葉もあるぐらいに写真というのは真実というか事実だったんですけど、すね、今いらないものは消せますし、すね、顔のシワも消せますしね。
いろいろになってきましたね。
そうですね、証拠写真というのはもう死後ですかね。
そうですね。
学校教育の課外活動のアシストというお話がありましたけれども、はい、具体的にはどんなことをお考えですか？
実はですね、うん、うちの写真講座を受けてる受講生の方なんですが、ある時相談を受けましてね、小学校でね 写真を教えてくれって私に言われたのよ、はい、女性の方なんです、あいいじゃない、ぜひやってくださいよっていうこと で私の講座で勉強しながら小学生の写真クラブという、はい、クラブ活動のお手伝いをやってらっしゃるんですよ。でぜひね今度の市民文化祭の時にコーナー設けて飾ってほしいだよっていう、いいですよやりましょうやりましょうっていう、ですからね今度の市民文化祭、
はい、
楽しみにしていただきたいなと思ってるんですよ、うんうん、
子どもたちがどんなものに関心を持って ね写真を撮るか、それも楽しみですね、
だからやはりその小さい頃からね、うん、そういう社会参加の活動に馴染んでいただくということが大事なことだと思っております。
そうですね、はい、また今人生が長くなってね、はい、自分の趣味としてカメラを始めてみたいと思われる方も大勢いらっしゃると思うんです ね、そういう場合はまずどういうところから始めたらいいですか。スマホで写真撮るだけの人間からすると、
はい、やはりスマホはですね私、メモるって言ってるんです、
はい、
でカメラは撮る、
あ、なるほどね、
そこの違いをね認識していただいて、だからシャッターを切る前にどういう構図で撮ろうかなって一言考えていただく。スマホはただ向けてシャッと押すだけ、
はい
ね、だからメモる、
うん、
撮るということはやはり自分の頭の中で考えてシャッターを切る、これが撮ることだと思っております。
ですよね、写真撮られる方はその自分の目指すアングルとか、はい、その風景が現れるまで待つわけですし、はい、追い求めていくわけですからね、はい、はい、今後のですね金谷宿大学の目標、はい、あるいは将来像をお聞かせいただけたらなと思います。そうですね、また市民の皆さんに学長からのメッセージがありましたら、はい、それもお願いいたします。
将来的にはと思ってるんですが、はい、学校教育の課外活動がありますよね、
はい、
そういうもののアシスト、うん、それから広く島田市内の公共施設を活用した出前講座、
はい、
これを目標にしていきたいと思います。で、何はともあれ市民の皆さん誰でも気軽に参加できる、講座開催を目指していきたいと思っています。本年度も6学部の中にバラエティに富んだ85講座が 開講されました。私の担当します写真講座は年度途中からでも、あるいは毎月の講座見学も大歓迎です。他の講座でも対応可能な講座もありますので、詳しくは教育委員会または金谷公民館に常駐しています金谷宿大学の担当者へお問い合わせいただければありがたいと思っています。いつでもいつからでも学べる講座、金谷宿大学は、ぜひあなたをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。私伺いましたらね、 NHK で英語、はい、英会話コースを10年近く務められた講師の先生も、はい、今年度は金谷宿大学の講師をされておられるというお話も伺いました。映画の中でこう英語で話す表現、こういったものをですね、中学生からかなり年配の方まで幅広く学んでおられるということも聞いてですね、いいなと思いました ね、はい、
ぜひぜひ市民の皆さんに注目いただく金谷宿大学になっていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。
こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
今日のお客様は東海道金谷宿大学の学長森沢宗彦さんをゲストにお招きし、学びについて染谷市長と語り合っていただきました。皆さんもぜひ新しい自分を見つけに東海道金谷宿大学で学んでみませんか。市長と語ろう、次回もお楽しみに。